こんにちは、ゆさおです。今回話をしていくのは、絶対、そいつのことを信じたらあかんやつという話をしていきたいと思います。まあ私は今、広島に住んでいるんですけども、11月9日の日に、広島県知事選挙というのがありました。で、広島に住んでるんでね、まあその要は候補者の人たちが演説をしているわけなんですよ。演説であったりとかビラ配りですね。で、それでね、私がね、ちょっと通りかかった時に、こういう人をね、いたんですね。こういう候補者がいたんですけども、まあやっぱりね、この広島、平和都市、ね、この平和都市っていうことを、まあ、世界で発信していこうと、より発信していって、今ね、この混沌となる世の中に対して、まあ、この広島って言ったところから、それは違うんじゃないかと。平和大事なんだよってことを、まあ、訴えていきましょうと、いう候補者がいたんですね。で、そしてね、そのためにも、まあ、広島県の生活をより良くしたいっていう部分で、まあ、やれ、こういうふうな子育て支援しますよとか、うんぬんかんぬんみたいな話をしていたんですよ。で、あとね、民主主義って言ったところをきちんと、やっていきましょうみたいな話をしていたんですけども、まあ、このね、今私が言ったことを聞いて皆さんどう思いましたでしょうか？あ、まあそうだよなって。非常に立派だよねって。うん。いう話、あると思います。でもね、これね、ちょっとね、私はね、違和感を覚えたんですよ。ここでちょっとね、例を思うんですけども、例えば、痩せるコツっていうのは、ね、ダイエットのコツって、あれだよねって。なるべくカロリーを消費を抑えて、いっぱい運動すればカロリー消費が増えて痩せるよねっていうことを言っている人がいますと。まあ、それはね、その通りですよね。だって、脂肪って1キロでだいたい7200キロカロリー消費すれば脂肪が1キロ燃えるっていうふうに言われている中で、まあ、要は、まあね、例えば水しか例えば飲まなくてゼロカロリーですよ。で、すごいもう本当言い方悪いんですけども、フルマラソン走っちゃうとか、ね、一日一回フルマラソン例えば走ってたら、それはみるみるうちに痩せてきますよ。できるできないは置いといて。で、まあ非常に正しいですよね。要は取る量を抑えて、出る量をいっぱいすれば、脂肪は燃焼して、痩せていきますよって非常に正しいですと。ただその正しいことを言っているのが、まあ本当に、こう、なんだろうな、体型がすごいスラッとしてて、うん、あ、見るからにいつも日頃運動されてんだなって、健康とかに気配ってんだなっていう人と、もう明らかに体重が3桁100キロ超えで今この話しながらもすごいアイスとパンケーキをパクついているふくよかな方が行った時に、どっちの方が説得力生まれるでしょうかね。明らかに前者の方が説得力生まれると思います。そうなんですよ。やっぱり何を言っているかっていうのも非常に大事なんですけども、同時に誰がそれを言っているのかっていうのは大事になります。で、この誰が言っているのかっていうことによって、もうこれね、聞いちゃいけないやつっていうのは決まってくるんですよ。で、今回私がね、その広島県のその市街地を歩いていて、まあその、すごいね、言い方悪いんですけども、いいことを言っている。ね、正しいことを言っていそうな人がいたって。ただ、その言っていたのはですね、日本の共産党の方が推薦をしている候補者の方が言っていてですね、まあ、そこがまずちょっとあれだなっていうふうに思ってますと。で、共産党のことをね、皆さんピンときて、まあ、共産党ってよく選挙の時とか聞くよねって、ね、知ってる人だったら日本で一番最古の政党だよねっていうのも知ってるかと思うんですけども、じゃあなんで共産党が言って、っていることに対して私がうんって思ったかっていうとですね、まあ端的に言うと共産党って何かっていう話なんですけど、共産党ってまあソ連とかね、まあ中国もそうなんですけど、要は社会主義国っていうふうに言われているものですと。で、どういうことかっていうと、社会主義国って要はですね、資本主義っていうのは、いわゆる王様がちょっと要はすげ変わって、お金を持っている人が上になっていて、労働者はまあ、奴隷みたいなようなもんだと。で、我々は、その奴隷となっている民衆を解放すると。だからこそ、我々に力を貸してくれと。ね、金持ちからお金を、 ちゃんともらって、でそれを配分することによって今みんな平等な社会を作り上げるっていう話をしてるんですよね。まあ、これだけ聞くと、まあ、非常にね、ああなるほど、そういう考え方もあって、まあ真っ当だなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあその手段が非常にまずくてですね、まあ端的に言うと、どういうふうに金持ちからお金をもらえますかっていう話なんですけど、要は金持ち殺して、自分たちがその地位になり変わって、俺たちの金にした後でみんなに配るぜってことを言ってるんですよね。で、結局それって、いや、王様がすげえ変わっただけじゃんっていう話でしかなくて、で、事実、やっぱり、ソ連もそうでしたし、ロシアもそうでしたし、今の中国もそうですけども、結局ですね、やってることって、そんな変わんないんですよね。結局それが資本主義で上の金が持ってる人が上になっているか、社会主義になって、まあ、いわゆるそういうふうな、共産党の方が上になってるかっていう部分で、結局ですね、まあ、暴力を持って手段と出すみたいな政党なんですよ。で、そこに対して、要はその人たちが、社会主義って言ってる人たちが民主主義解いてるっていうのが非常に滑稽だなっていうふうに私は思った次第ですよね。で、やっぱりここで何を皆さんにね、学んでほしいかっていうと、まあ、正しいことを言っているように聞こえるんですけども、そこはちょっと違くて、正しいことも言っているっていう、そこなんですよ。もなんですよ。正しいことも言っているんですけども、結局、まあ、要は辿ってみると、その人とね、よく過去発言した内容とか全部辿ってみると、要はここでも4次元で見ろっていう話なんですけど、今この瞬間の3次元的なもので見るんではなくて、4次元で見る。要は時を遡って見てみると、まあ、要は言ってることはコロコロ変わったりとか、そもそものね、その要は成り立ちっていったものが何なのかっていうことを辿ってくると、正しいことを言っているじゃなくて、正しいことも言っているなんですよね。要は正しいこと、なんですよ。その要は、民主主義をしっかり働かして、やっぱりきちんとみんなで政治決めて、不正が起こらないようにして、で、平和を解いていくっていうのは非常に正しいことなんですけども、正しくないことを、もともと言っている政党が、正しくないことというか、そういったことじゃないこともガンガン言っている、もうなんか、要は過激なことも言っているところが、そういう正しいことも言っていても、っていう感じなんですよ。なので、今回、ね、皆さんも日頃の日常生活で、あ、なんかこの人いいこと言ってる。いや、このコメンテーターいいこと言ってる。この人いいこと言ってるって思うこと、多々あると思います。多々あると思うんですけども、結局、辿ってみると、本当にその人は正しいことを言っているのか、正しいことも言っているのかっていうのが違います。正しいことも言っているっていうのは、もうコロコロ主張が変わる人です。まあ、例えばで言うと、今ね、高市首相になりましたけども、その総裁選の時出てた茂木さんっていう方がいらっしゃいます。茂木さんはですね、正直正しいことを言ってる人じゃなくて、正しいことも言ってる人に過ぎなくて、消費税減税するとか減税しないというのはね、コロコロコロコロ、この期間中もですね、消したり出したり消したり出したりしていました。そんな一貫性のない人がいるっていうこと時点で、ああ、この人はもうそんなことやる気ないんだなと。要はもう、ただのパフォーマンスでしかないんですよね。口だけっていうこと。で、そこに要は騙されちゃいけませんよっていう話ですよ。騙されちゃったら、要は甘く見られるんですよね。あ、こんな程度で騙せるんだって。要はここでよくね、強い国の紙と、鉄と金と紙があるっていう部分の紙っていう部分で頭の良さっていったところがあるんですけど、要はこんな程度で騙せちゃうっていうのは頭が要は弱いっていうことなんで、そんなことはもう許しちゃいけないんですよ。やっぱりきちんと何を言っているか、それが一貫性が昔から例えばあるのか。で、もちろんね、人間だから間違えるときなんてほとんどですよ。で、イチロー選手ですね、3割打ったらもうすごい、やっぱりもうアベレージヒッターですし。で、人間なんてね、そんな、間違えることなんて多々あると思います。だって、この世の全てを知ってるわけじゃないから。っていう中で、間違ったことを言ってることはあるんですけども、間違ったときにすいません、今までのここの発言は間違いでした。これからはこうなんですってことをきちんと言ってるかどうかっていうのは大事です。やっぱりね、だんだん論点がずれ変わってくる。あたかもね、自分の、そういうふうに訂正をしない人っていうのは、結局自分の最初からの、随というかね、その主張っていうのは変わっていない人なんで、正しいことを言ってるように見えても、実際は正しいことも言っているに過ぎないので、そこは、まあ、騙されないようにしましょうと。実際に、あんたが言ってることは何なんだということをですね、きちんと4次元的に遡って見ていくと、この人は本当に信じていい人なのか、信じちゃダメなのかなっていうのがわかると思います。と言ってもね、そんな時間ってなかなかないし、例えば個人が、目の前の例えば、会社の同僚が、そんなことをいちいちずっと発言しているか、 ね、政治家じゃあるまいし、新聞に一言一句出てないですし、テレビでずっと残ってるわけじゃありません。どうなのかなっていうのは、もうここは、もうやっぱ普段から見ていくしかない。普段から見ていくしかないし、もし機会があるんだったら、例えば前の部署の人に聞いてみるとか、そういった部分で普段の行動とか、あとはそういう人は前の出来事の時とか、そういったところを見て、まあ、この人はね、どうなのかなっていうのを常に今の三次元的な立場から、まあ、時っていった部分で四次元に思いを膨らませて、多次元的に見るっていうことを、まあ、繰り返していくしかないんじゃないかなっていうふうに思っております。というわけで、今日お話ししたのはですね、まあ、要は、信じちゃいけないやつってこんなやつ、みたいな話をさせていただきました。